こんにちは、諸見里杉子です。この時間の一枠は首里城下町クリニック院長田名武先生にお越しいただきました。先生こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
明けましておめでとうございますですね。
そうですね、おめでとうございます。
今年もよろしくお願いします。で先生、今日はゲストをお連れいただいたんですが、ご紹介いただけますか。
はい、はい、今日は県立南部医療センター、子ども医療センターの初期研修医の砂川智則先生を一緒に来てもらいました。先生は今当院に地域医療実習ということで2週間研修で来てくれています。
砂川先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。砂川です。
はい、で砂川先生、多分今一番大変なところからだと思うんですけれども、はい、南部医療センター、子ども医療センター、
はい、
まあ、コロナ禍でもすごくこうなんていうんでしょうか、ポイントになる大切な病院ですよね。
そうですね、はい、
この2年というのはいかがだったんでしょうか。はい、
そうですね、どこかしらにか必ずコロナの影響が出ていたような2年間だったかなと思います。そうですね、
そして南部医療センターとやはり首里城下町クリニックっていうのはやっぱ何か違いがありますか。
そうですね、南部医療センターはどちらかというと体調を崩して入院される方をメインに研修させていただいていて、なんていうかな、この体調を崩した方をどう立ち直していくかっていうものをメインに勉強させていただいてるんですけれども、首里城下町クリニックさんではこうどちらかというと安定した方をいかに健康に長く、その健康の時間を作っていくかっていうことをについて勉強させていただいてます。
なるほど、同じ病院でも随分目的が違うんですね。
そうですね、どちらかというとこう維持するか立ち直すかというなんか目的はやっぱり違うかなと思います。
今研修中ということですね。
はいはい、
今首里城下町クリニックに行けば砂川先生もいらっしゃると。
はい、診療を手伝ってくれてますんで、
はいはい、
ぜひ皆さん健康の相談にお越しください。
はい、若先生がいます、はい、ということで今日は砂川先生も一緒にこの一枠進めていきたいと思います。さあ、首里城下町クリニックでは毎月1回地域向けの医療講演会を行っています。年頭はですね、いつも田名先生もしくは比嘉先生がお話ししてくださる、はい、ということなんですが、今回は田名先生で次世代の健康づくり副読本を活用しようというタイトルでした。
はい、沖縄県の平均寿命が過去すごくいい順位だったのがだいぶ悪くなってしまったということは沖縄県民の方々も広く知っていると思うんですが、沖縄県も沖縄県庁ですね、県もその対策として考えたのが、若い世代に健康情報を早くから提供することで、まずは子どもたちから変えていこうという取り組みで始めたのが今日紹介する副読本事業です。
はい、
これは通常行政の その役割が違う保健医療部とそれと子どもたちに関わる教育庁が手を結んで行う横断的な事業でして、いわゆる寮長が協力してこの本を作ってこれを子どもたちに情報を提供しようということで、それで沖縄県医師会の方にこの作成が依頼が来たもんですから、私もこれに関わる中で、食育というのが私の担当として以前この本をもう7、8年前ですかね作りました。
はい、
その他にも生活習慣班とかあと心の健康班というのもあるんですけど、私は食育班というところで子どもたちにこの、食事、特に今回のコンセプトとしては、野菜をしっかり食べようというのを主眼に置いた食育のテキストを作りました。
ああ、そうなんですね。よく大人を動かそうと思ったら子どもを動かさないとというようなお話がありますけれども、そんな感じですね。
そうですね、身近な話ですと、例えばお父さんが禁煙するのに一番効果があるのは子どもから言ってもらうのが一番いいというのがあるんですけど、やっぱり子どもさんに正確な情報を伝えるってことはその過程もまたいい方向に変わる可能性もあるので、今回私たちも力を入れて作ってきたのがこのテキストなんですけど、今回改訂版を作ることになって、はい、今改訂作業のもう終盤なんですけど、ちょうどこれを多くの県民の方にこういう本があるんだってことをまず知ってほしいなと思って今回講演会で取り上げました。
はい、 この、次世代の健康づくり副読本なんですが、食育、生活習慣、そして心の健康ということですけれど、まあ体を作るためにやっぱり食べること大切だよねっていうことと、あとは、まあ、維持するための習慣
で、そうですね、はい、
でそして心の健康ということで、これ内容本当それぞれ素晴らしいですね、このテーマが。
はい、もう本当私たちもこの事業に関わって、多くの分野の違う分野の先生たちと一緒にそれぞれ班を作ってるんですが、皆さんやっぱり子どもたちのためってなるとすごく思い入れがあって、それぞれの班がすごく力、いろいろ情報を入れながらですね、どうやったらそのより有効なテキストになるのかっていうことをみんな考えて作り上げたのがこの3部作です。
さあ、まあ、田名先生は食育の担当だったということなので、はい、食育の副読本について今日は詳しく伺いたいのですが、どういう内容なんでしょうか。
はいはい、まずですね、沖縄県の長寿が危なくなってきている背景として、よくメタボが注目されるようになってからは、例えば加工肉ですとか、そういった肉の摂取量がものすごく増えている中で、魚の摂取量が少なくなっていたり、また野菜の摂取量が少なくなっていたりっていうのが私たち背景として気づいていたんですけど、ここでやはり先ほども言いましたように、なんかネガティブなキャンペーンですね、何を食べちゃいけない、これをしちゃいけないよりは、何かに、よく奨励するものをやっぱり取り上げた方が、テキスト作りとしてもまた訴える力もよりいいのではないかと思って、今回野菜をテーマにしています。でそれを低学年の理解度、中学年の理解度、高学年の理解度に合わせて作っていくということです。例えば低学年の子どもたちには朝ごはんの大切さから始めて、朝ごはんを食べると脳のスイッチ、お腹のスイッチ、体にスイッチが入るよというところから入っていったり、で中学年にはその話もしながら、朝ごはんを食べないと集中力が落ちたり成績にも影響するよって話も子どもたちに提供したり、そういったまず朝ごはんの大切さから話しながら、その途中から今度は野菜についての知識を低学年、中学年に合わせて、提供していく、
はい、
例えば中学年では嫌いな野菜は何っていうのをこうワークで子どもたちにあげてもらって、
はい、
それをグループワークでみんなで、じゃあその嫌いな野菜を食べるためにはどうしたらいいかっていうのを子どもたちに考えてもらう、そういった仕組みもあったりして、
はい、
私も研究事業を見に行ったんですけど、すごいなんかいい活用がもうすでにされていました。
は
い、
あら、これ私が小さい時に欲しかった
そうですね、本当好き嫌いがあるってみんな大体あると思うんですけど、
はい、何かしら、
はい、そうですね、だからそこをまず子どもたち同士で話すこともまず一つ意味があるかなと思いました。であと高学年になると今度はその野菜がやっぱり摂取量が少ない中で、1日あたりどれぐらいの野菜を取ったらいいのかっていうことから話したり、またそれと、魚の摂取量が少ないことを紹介して、魚についてもやっぱりしっかり食べようって話をし、でその後生活習慣病の話にも徐々に触れながら、子どもたちにやっぱり病気にならないためにはどういうバランスの食事がいいのかということを説明しています。
そしてこれ事業で活用されてるわけですね。
そうですね、保健体育の授業で使われたり、このために特別な授業を設けたり、やっぱり学校現場でもそれぞれ担任の先生方が工夫して使われているようで、今ではもう8割近い利用率になっているようです。
ああ、そうですか、
はい、
でも学校現場からもやはりこう食育っていうけれども、どういうふうに伝えたらいいのかなっていう部分はあるでしょうし、いい教材になってますね。
はい、実際に使われている学校栄養士会の先生たちも私たち食育班に参加してよく現場の声を聞くんですけど、やっぱりもうこの本ができてからは ものすごくその子どもたちとの距離も近づいて、先生方はやっぱり給食の大切さっていうのを子どもたちに伝えたいという思いが熱いので、その思いが本当にこのテキストの中に込められております。
そうですね、きっとね、この授業を受けた後、給食の食べ方っていうんでしょうかね、はい、変わってくるかもしれないですね。
はい、ですから伝統野菜の使いあのこととかも結構たくさん載ってて、大人の方が読んでもすごく楽しい本になってますので、あと歯科医師会が歯の大切さを提供するコーナーや、お家の方々にレシピですとか参考になるようなお話も盛りだくさんなので、これ沖縄県県庁のホームページからご覧いただくことできますので、
はい、
ぜひご覧いただいて、うん、手元に欲しい方は印刷も可能ですので、ぜひご覧いただければと思います。
あ、いいな、これどこで手に入るんだろうと思ったんですけれども、沖縄県のホームページからダウンロードもすることができるということですので、はい、ぜひご家庭でご活用いただきたいと思います。はい、次世代の健康づくり副読本活用しようということですが、現在改訂作業、終盤ということですので、今度はまた新しくなったものが子どもたちに配布されますね。
はいはい、4月からウェブでまた新しいのが配信されますので、ぜひ皆様意識して今のものとまた新しいものを比べてみていただくと楽しいと思いますので、ぜひご覧いただければと思います。
はい、この副読本、田中先生は食育班だったということなんですが、生活習慣そして心の健康をテーマにしたものもありますので、合わせてお読みいただきたいと思います。さて、首里城下町クリニックの地域向けの医療講演会ですけれども、2月は9日水曜日午後7時から配信となります。テーマは肺がんの治療について、南部医療センター子ども医療センターの呼吸器内科部長東正人先生がお話ししてくださるということです。先生、肺がんですか。
はい、
はい、
実はやはり私たちの病院から安定期にいる方でも、やはり定期的なレントゲンで肺がんが見つかる方とかいらっしゃいます。
で、
そういう時にやはり頼りになるのが近くの大きい病院でして、今日砂川先生が来てくれている南部医療センターの方もよく患者さん紹介させていただいてます。そこで私たちも肺がんで、以前は手術をしたり放射線をしたりしないと治らなかったがんが、新しい治療薬ですね、よく、免疫チェックポイント、阻害薬ですかね、なんかそういったお薬が本当にがんを治すようになっている時代で、私の患者さんでも実は今日お越しになってたんですが、本当にそれでがんがもう小さくなったまま動かなくなっているっていう患者さんいらっしゃるんですね。ですからやっぱりこういった治療の進歩っていうのをぜひ一般の方にも知ってほしいなと思って、先生を今度お招きいたしました。
確かにそのがんにかかりましたって言った時に、やっぱり受け止めるものもかなりショックを持って受け止めると思うんですよね。でもいつも先生方がおっしゃるのは、やっぱり早期発見だともう治る時代になってきてるんだから、そこはもう前向きに治療に向かってほしいっていうことを聞きますが、
そうですね、
そういったお話伺えそうですね。
はい、もう本当すごく先生まとめていいお話をされてますので、ぜひ、うん、2月の配信をご期待いただければと思います。
はい、2月9日水曜日午後7時配信ということです。南部医療センター子ども医療センター呼吸器内科部長東正人先生が肺がんの治療についてお話ししてくださいます。で、この地域向けの医療講演会ですが、これまで配信されましたのはすべてアーカイブされておりまして、繰り返し見ることができます。気になるテーマがありましたら、ぜひご覧いただきたいと思います。首里城下町クリニックのホームページから配信またはアーカイブの方に飛ぶことができますね、先生。
はい、そうです。はい、ぜひご覧ください。
首里城下町クリニックで検索してみてくださいね。詳しくは首里城下町クリニック、電話 098-885-5000、885-5000までお問い合わせいただきたいと思います。今日は研修で、砂川先生がお見えになっているということでご一緒していただいたんですけれども、今日の副読本、子どもたちにやっぱり知ってもらおうという取り組みだったんですけれども、はい、なんか将来は小児科になりたいということで。
そうですね、はい、やっぱ子どもの体を作っていく栄養は、うん、もう一つの大きなメインテーマだと思うので、僕もこの本を使って勉強できたらなと思いました。
もうまさに直結するところだと思いますけれども でも先生が学生時代の実習がきっかけで、
はい、
小児科になって何か役に立ちたいというふうに思ったっていうふうに伺いました。
はい、そうですね、子どもの大学の実習でこう、うん、ちょっと恵まれない環境にいた子どもが人の すごい、重たい病気を抱えていて、この子の、このために何かできることがないかなと思って、小児科を目指した次第なんですけども。
そうなんですね。ま、なんか、いろんなきっかけがあったと思うんですけれども、はい、その子の存在がまた先生に影響を与えた部分があったわけですね。
そうですね。やっぱ、なんかこう、なんていうかな、恵まれない中でも、やっぱりその子が頑張って、この病気を克服して生きていこうという姿にはもう僕も心動かされたので、そういうとこ、そうですね、そういうところ、子たちに寄り添っていけたらなと思っています。
なんかなんて徳の高い人なんだろうというふうに思うんですけれども。
素晴らしいです。
でも多分皆さん、どの先生方もそういう気持ちで、患者さんに寄り添ってらっしゃるんじゃないのかなっていつもお話を伺いながら思います。ぜひそういうふうに寄り添ってる方々がいらっしゃいますので、皆さんも正しい情報をこうキャッチしてですね、前向きにまたね、病気と向き合っていただいたらいいなというふうに思います。先生、今年もまた健康についての情報をいろいろと教えてください。よろしくお願いします。
はい、頑張ります。よろしくお願いします。
首里城下町クリニック院長、田名武先生、そして、現在研修にお見えになっているという南部医療センター、子ども医療センターの砂川智則先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。